ハッピーライフ。この時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りします。さあ3月も近づいてまいりました。
はい、
もうね卒業の季節ですよ ね、
はい、
あの今日は、まずもうお客様からご紹介いただきましょう。
はい、今日はですね、当そらち歯科医師会副会長の、松原茂俊先生、砂川からお越しいただいております。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。
あの私松原先生が、いやもう本当大好きなんです。もうなんか、なんとも優しくて、
ありがとうございます。
もう毎回こう本話かを
毎回言ってるんじゃないですか。
毎回言ってる、毎回、いや実際ね言ってる、こうやって言ってるのはあのあれですよね、あの女性の先生と。
あ、
松原先生ぐらいですよね。
佐田岡先生の時も言いましたね。
あ、佐田岡先生お菓子くれたお菓子に釣られました。
それですか。
その話は置いときまして、はい、あの前回も同じお話を聞いたかと思うんですが、はい、今月はもうまたあの新入学の時期にもなりますし、はい、そうですね、はい、あの子供の歯ということでですね、はい、歯科矯正についてちょっと話を聞いてみたいと思います。はい、たまたまなのかもしれないですが、はい、私最近あの高校生ぐらいな子で矯正を入れてる子をすごく見るんですよね。はい、で、あの矯正っていうのはあの子供のうちからそれも早いうちからやった方がいいと、高校生ぐらいだとちょっと遅いぐらいだとも聞いたんですが、あのまずどれぐらいな時期から始めるんですか、一般的に。
そうですね、あれ矯正って言っても多分あの、いろんな矯正の仕方があるので、あの例えば本当の小さい入試の頃から始める矯正、その咬合誘導って言って、あのでもこれやっぱり小さい子にする矯正なので、なかなか子どもの理解が得られないうちに始めるんですよ。だから意外とそういうのはやはり大変、あのお父さんお母さんが大変だと思いますね。でも入試の頃からやはりそのこの子は将来的に歯並びが悪くなりそうだってある程度予想できる、
あの子さんがいますので、
あのそういうのは有効だと思いますね。
なるほど、
はい、入試のうちからということです。
入試のうちからもうちょっと歯並びが、まずいなって思ったら歯医者さんで相談をした方がいい。
そうですね、そうだと思います。
そうかと思ったらですね、結構大人でも矯正入れてる人がいて、でそんなに歯並びが悪い風には見えないのに、歯科矯正してるっていう人たちも見るんですが、あれって矯正を入れる意味って何なんだろうと思って。
多分一番矯正歯並びをきれいにするんであれば、例えばあのプチ整形と同じような感覚で、当然今欧米、日本も欧米化してると思いますので、あのやっぱり外国人の女優さんとかみんな歯並びきれいじゃないですか。
綺麗ですね。
昔の日本人ってやはり八重歯がかえってチャームポイントだなんて言われた時代もありますが、今だいぶ違ってきてますよね。だから笑った時に本当に歯がきれいだと、やっぱりその方の魅力、すごく笑顔がきれいになると思います。ですからそういう見た目の問題もあるし、あとは将来的に例えば歯並びがいい方の方が当然虫歯にもなりづらい、ってことは歯周病にも将来なりづらい、当然そういうのってあると思うんですよ。やっぱ歯ブラシがしやすい環境になるということですね。ですからその見た目とあと機能的、将来的に向けてやはりそういうことも大切なことではないかなっていうふうに思いますね。だから費用的には矯正お金すごいかかるかもしれませんけれども、長い目で見るとやはりそのやってあげた方がやはりその子の将来にはとてもプラスになる面があると思いますね。
うちの弟が何度も言いますが、あの入社試験を受けるときに歯を全部直したんですよね。
そうですか。
あのちょっと歯が溶けてきてるようなところがあったりとか汚れたりしてて、全部歯をきれいに直したことがあって、でやっぱりそういうのも見た目も大事なんだなっていうのをすごく感じました。
欧米ではですね、自分のお口の中の管理をできないのに仕事ができるのかっていうような評価、まずですね、向こう日本ではそうでもないですけど、歯並びと、肥満ですね、
言われますよね、
この2つですので、もう特にアメリカでは 大人がですね、こう自分の子供に対して小さいうちに矯正するっていうのはもうかなりポピュラーになってます
よ、
ね、
当たり前なんだ、
う
ん、
そうですね、
あの矯正の器具もあの金色の銀色のっていうんじゃなくて、はい、なんか可愛いワイヤーみたいなのもありますよね、はいはい、
あの今そうですね、今やっぱり目立たない方がいいと思う方と、はい、うん、逆になんかこう目立つような、はい、形を求める方もやっぱりいますね。
あ、そうなんですか、
はい、あとそれと今はマウスピースのような形、
はい、
透明なものを入れて、うん、その装置をつけないでやるような矯正も、あの症例っていうか、あの全ての方にできるわけではありませんが、そういうものも今、はい、出てきてますので、
よく聞くと松原先生、そのね、はい、あの矯正をすると痛いんだって、直してもらった後すごく痛いんだっていうのをこういつも聞いてたので、はい、そういったマウスピースだったらそういう痛みとかは少ないんじゃないですか。
そうですね、ただやはりあの動かす、
うん、
本来そこにあるべき歯を動かすということで見ると基本原理は一緒ですので、やはり痛みに関してはそれぞれあると思いますけど、はい、やはりある程度あると思っていただいた方がよろしいんじゃないでしょうか。
やっぱり同じなんですね、はい、
同じだと思いますね、はい、ま
あ、ただのそのマウスピースにみたいな装置に関してはですね、はい、完全に口の中で固定されてるわけじゃないので自分で外すことができます。
あ、すごい。
取り外しができます。なので、うん、完全にワイヤーでこうがっちりと締め付けられているよりは比較的楽なのかもしれないです、うん、ただできるそのお口の中の歯並び状態でそういう矯正法ができる人と、
はい、
これはあなたはできません、ちょっとこの症例には難しいですよっていう形のものもありますのでね。
ちなみにその器具は何年ぐらい平均的に皆さん入れられてるんですか。
あの状態に多分、まあ、いつから始めるか、
はい、
基本的に矯正ってやっぱり永久歯に対してのものじゃないですか、
うん、はい、
もちろん乳歯は生え変わって永久歯になるまでのものですけれども、やはりその始める時期、
うん、
あるいはその例えば噛み合わせが反対だったり、
はい、
あの前歯が例えば抜いて矯正をしなければいけない例もありますので、あのやはりそれは人それぞれですね、うん、意外と早めに終わる方もいるし、
はい、
でも矯正っていうのはやはり無理やりその位置を変えるものなので、
はい、
あの補定といってある程度そこに固定するような、矯正が終わってからもあのその位置に留めておくような装置を入れたりとか、
うん、
だからそういうことも必要ですね。それをやらないとまた元に戻りそうな感じになることもいますので、
うん、
その辺やはりあのちょっと一概には言えないです。ただやはり数年かかるというふうに思ってていただいた方がいいと思いますね。
もうこの生えたら生えっぱなしだと思ってた歯が移動するっていうこと自体、はい、私はびっくりしたんですけど、
多分ラジオ聞いてらっしゃる皆さんもう 全員がですね、うん、多かれ少なかれ、
はい、
これから年を重ねるごとに歯は微妙に動いてます。
え、そうなんですか。
噛み合わせも微妙に変わっていってます。
そんなもんなんですか。
だからあの多分お年を召されて、まあ、あの若い頃は揃ってた歯がこうデコボコになってきたのよ私とかっていう人って、
はいはいはい、
たまにね、そういう患者さんいるんですけど、実際そういう患者さん、周りで見てる方は、ね、そんなに気づかないかもしれないんですけども、うん、本人が、思う分には多少歯が動いちゃったり、うん、実際してることもあるんですよね。
へー、そんなことあるんですか。
ありますね。やはりあのそう言ってやはり歯周病とか骨がなくなってくると、
はい、
やっぱり動きやすくなるじゃないですか。
怖い。
あと当然あの肛門といって歯も食べてるうちに減りますよね、
はい、
だからそれもやはりあの硬いものがすごい好きな方だと減り方も激しいですから、
はい、
歯の位置もちょっとずれるのはあるかもしれないですね。
硬いもの好きといえばうちのスタッフ、は
い、
女性スタッフ2人硬いもの大好き で、
硬いもの大好きなんですか。
そうなんですよ。この関節のところが凝ったって言ってて、そんなことあるのって思ったんですけど私全然大丈夫なんで、
はい、
何言ってんだろうって思ったんですが、はいはい、硬いものが好きだからだわって言ってて、うん、そんなことあるんですか。
でもそこまでってすごいですねそれは。
飴あげたらかじってますからね、ガリガリガリガリ。
歯は大切にしていただきたいなと思います。
もう私は歯は欠けたりとか、はい、その骨が溶けてしまったとか、はい、いろいろ経験してしまったので、はい、もうちょっと恐ろしくてそんな飴ガリガリはできないんですけどもね。
ぜひしない方が私いいと思いますよ。
結構ね飴噛んでてね歯バリッと割れたとかって いますからね。
本当にね。
いやでもそれだけきっと自分の中では丈夫だともう思っちゃってるんでしょう ね、うん、ね
一番危ないのはね、私は虫歯が一本もない、歯が丈夫で、はい、それは自慢だって言ってる人、これが一番危険です。
あ、そうなんですか。
本当にそういう人ってほとんどの確率で歯周病がかなり進行している人が多いです。
そうですね、分かった時にはちょっと、ね、やっぱり、元には戻れない部分はありますので、やはり注意していただいた方がいいですね。
確かに虫歯はなくてもですね、そういう人ってあんまり自信があるので歯医者さんに行かないんですよ、はい、でなんか歯茎がおかしいな、最近硬いもん噛めなくなってきたななんて思って、突然歯医者さんに来ると、はい、もうこれは手遅れだ、抜かなきゃいけませんっていうような方が、こう若い頃から歯には自信があって硬いもんバリバリ噛んでたのにってすごいショックを受けられる人いるんですけど、そういう人結構危険ですね。
あ、そうなんだ。そうですね。ちなみにね、そのこれから小学校上がるとか、はい、その中学校とか、はい、こう進学するにあたって、あのお母さんたち、うちの子の歯大丈夫かしらって思うと思うんですよ、はい、でその矯正とかもこんだけこう割と周りで聞くようになってきたら、はい、あのうちの子はしなくていいのかしらって思うと思うんですけど、はい、こういったのは学校の歯科検診か何かで指導してくれるものなのか、それとも自分であの歯医者さんに行って、はい、でこう相談に乗ってもらうものなのか、どういうものなんですか。
まあ、基本的にあの学校検診の時は、はい、あのもちろん虫歯のあるいは歯周病の有無も見ますけれども、はい、その噛み合わせの関係も必ずチェックして確認してますので、はい、あのお母さん方に届いたその結果を見ていただければ、歯列不整とか多分書いてあるようであれば、やはり一度歯科医を受診していただいて、はい、あのどうなんでしょうかということは確認していただくのがいいかと思いますね。
あの学校検診では、ね、その場で矯正した方がいいよとは ね、多分言わないと思います。
そうなんですか。
まあ、あのそのご家庭のご事情もあると思いますし、皆さんが皆さん矯正を望んでるわけではないかと思いますので、はい、まあ、虫歯に関しては治した方がいいよとは必ず指導はしますけれども、無理に歯を動かすこと、これは保険外の処置になりますので ね、
そうですね、
これを無理やり進めるということは、まあ、あの学校の検視ではないですね。
あ、なるほど、でもちょっとうちの子の将来のことを考えてって、はい、ちょっとなんか乳歯の歯並びが気になるわっていう時は、はい、早めに歯医者さんに行った方がいい
ですね。あの相談していただくのはもちろん、あのどの歯科医院でもしていただけると思いますけども、はい、あのぜひ一度確認をしてみていただいてもよろしいんじゃないでしょうかね、
はい、
で
検診の中にさっき松原先生も言いましたけれども、その歯並びのこと、歯列不整とか反対交互とかそういうこともね、はい、書かれてると思います、歯並びのことに関してもちょっとあの不正がありますよっていうようなことも報告は、はい、あの父兄の方にはされてると思いますので、はい、そういう項目が見当たった方は、ちょっと一回歯医者さんに連れて行って、どうなんでしょうか、うちの子はっていう形 で、ね、はい、チェックしてもらうと、いいかもしれない。これはちょっとやっぱり矯正もし、ね、気になるんでしたらした方がいいかもしれないですし、はい、場合によってはいやこれ経過見てても、自然と今生えかけのまだね、時期なので、
はい、
うまく収まる可能性もありますよっていうような方もいらっしゃるかもしれないです。
私確か子供の時言われたんですよね、はい、あの顎が小さいんだけども、歯も小さかったから良かったですねって言われたことがあって、顎が小さいから、大きい歯生えてきたら、もう一発ダメでしたねって言われて、そういうもんなんだって思ったことがあります。そんなこと言われた記憶があります。
最近の子供はやっぱりあの顎の大きさに対しての歯の大きさっていうのはアンバランスな子が多くてですね、小さい顎に大きな歯、まあ、大きな歯というか多分普通の大きさなんでしょうね。
そうですね。
でただ顎の発育がちょっと鈍くなってしまったせいで、まあ、最近の食生活の事情とかもあるんでしょうけれども、そのせいできちんとその顎の大きさに対して歯が並びきらない、そういうお子さんは確かに多くなっていることは事実ですね。
あ、そうなんですか。
そうですね。あと遺伝的な要素、
はい、
まあ、顔や体つきがお父さんお母さんに似る、あるいはおじいちゃんおばあちゃんに似てるように、やはり歯並びもちょっと似るような傾向はあるかと思いますので、もしあのご両親が歯並びが悪くて矯正したよっていうことであれば、今は当然いいですけども、
うちのばあちゃん歯が2本しかなかった
そういう意味です。
またそれ別問題
です。別問題ですね。
あの将来でも注意した方がいいですよ。
そういうことですよね、はいはい、なんか入れ歯カパーだった、そういえば。
そうですか。
そうですよね、気をつけなさいっていうことですよね。
気をつけなさいってことですね。
ただもう歯周病とか虫歯っていうのは、あの細菌感染で起こるものですから、はい、やっぱり家族の中に虫歯が多い人、歯周病が強くて歯を抜いてしまったような人がいるということは、うん、感染する確率は高くなってます。
気をつけよう。
気をつけてください。
はい、いや、それがこの間、はい、あの20代から分かる認知症診断っていうのがあって、はい、でそれをこうやってて、なんです、はい、食生活だとか、はい、いろいろこうチェック項目するんですけども、はい、ありましたね。あの歯のメンテナンスをちゃんとしてるか、1年に1度以上やってるかってあって、でそのちゃんとしてるしてないで、やっぱりこう歯が残る残らないで認知症のかかりやすさっていうのも変わるって出てて、こんなところつながってるんだと思ってちょっとびっくりしたんですよね。
やっぱり食べることで刺激、脳の、
ね、うん、
刺激も受けて、
はい、
やっぱり食べるのは基本ですからね。やっぱりそれは健康な歯、あるいは歯茎があってのことだと思いますのでね、は
い、きちんと噛むっていうことが、
そうですね、噛めるということですね、
大事なんですね、
はいはい、大切なことですね。
ということはその噛める歯を残すためには子どものうちから親がメンテナンスをしてあげて、
うん、そうですね、
歯並びもどうなのか、はい、自分ちの子はどうなのかっていうのをちゃんとこう知っててあげないといけないっていうことなんですね。
そういうことだと思います、はい、
いやー、なんか本当に私の周りは、うん、矯正入れてる子が多いの で、はい、先生方の話やだとたまたまじゃないかと、まあ、そんなでもないよとは、
まあ、確かに、まあ、最近は以前に比べれば多いことは多いですけど、確率としてはそんなに高くはないと思います今、
うん、あ、本当ですか、うん、なんか、あ、こういうのがもう普通にメジャーにこうなって、特に女の子が入れてるのでメジャーになってきたんだなと思って、うん、
それは多分本人も希望されてるのかもしれないですね。ある程度お年頃になってくると、うん、歯並びが気になって、ちょっとお父さんお母さん歯動かして直したい、綺麗な歯並びに直したいんだけどっていう、うん、本人の意思が強くなってからじゃないでしょうかね。その高校生以上になってからってことは、
でも高校生になってから気にして直すのもありなんですよね、まあ、大丈夫なんですよね。
もちろんありですね。ドアでもできますよ。
あ、本当ですか。
できます、できます。
私あのこの奥歯がちょっと一本奥に入ってて、はい、隙間にこう必ず食べ物が挟まって、はい、必ずなんですよ。もう必ず、あの痴漢、
歯間じゃないです、
歯間ブラシ、
それ今わざとですね。
ブラシをあの必ず使わないと取れないんで、これ歯並びが良かったらこんなこと毎回しなくて済むのになっていつも思ってるんですよね、
はい、歯並びがいい人でもね、 ある程度年齢重ねていくと、歯と歯の隙間が必ず開いてきます。大きくなります。物が挟まりやすくなります、
はい、
それはね、もう年齢的にしょうがないところもあります。
でもあのとにかく年に1回、まあ、半年に1回は、うん、ちょっとこう綺麗にお掃除をしてもらいに行かなきゃいけないですよね。いや、
そうですね、本当にあの歯科医、今の歯科医予防、本当そこを力入れてる歯科医にたくさんありますので、はい、ぜひ嫌がらないで、
はい、
あの検診を受けていただければというふうに思いますね、
はいはい、さあそしてお父さんお母さん子どもさんの歯、はい、大丈夫でしょうか。ちょっとですね、あの新しい学期に入る前に、はい、学年になる前に、ちょっと歯医者さんに行って確認をしてもらえればと、はい、あの近くの歯医者さんにご相談いただければと思います、はいはい、さあ今日はそのね、ねって言われても困る、ねって言われても困りますね。歯の矯正の話をまたしていただいたんですけども、はいはい、あのそれだけ、まあ、要はメンテナンスを子どものうちから気をつけときましょうっていう話ですよね。
あの子どものうちから、ね、歯医者さんにこう通う習慣をつけておくと、うん、あの大人になっても歯医者さんに行くのがそんなに、うん、あの苦じゃなくなりますので、
はい
はいはい、
皆さんぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
ということでこの時間はそらち歯科医師会さんの協力でお送りしました。牛尾先生、松村先生、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。